キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは映画監督の是枝裕和さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。
いえいえ。
そして、パルムドール受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ本当にざわざわするニュースが多い昨今、
はい、
もうほんまにこのニュースはね、久々の嬉しいニュースでしたね。まあ、そのニュースの主役でおられます是枝監督にたっぷりと、まあ、CM 監督としてもいろいろ聞きたいことがあるので、はい、お話をお伺いしたいと思います、
は
い、
まずは是枝裕和監督のプロフィールご紹介いたします。1962年東京都のお生まれです。早稲田大学をご卒業後、テレビマンユニオンに参加、主にドキュメンタリー番組の演出を手掛けられます。1995年映画幻の光で監督デビュー。その後、誰も知らない、そして父になる、海町ダイアリーなど数多くの作品を発表され、国の内外で高い評価を集めていらっしゃいます。そして先月、最新作の万引き家族がカンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールに輝きました。
はい、東京練馬の生まれということで、
はい、そうです。
私あの氷川台に住んでますの で、
そうですか。
平和台にも住んでましたので、
はい、
あのお近くやと思うんです。
そうですね、
ちょっとマニアックな地域で自衛隊とかがあるね、
あの東武東上線 の、 はい、
はい、
東武練馬の近くだったので、すぐそばに自衛隊がありました。
ちなみに、山下達郎さんもあの辺なんですよ。
そうなんですか。
すごい巨匠が生まれてますけどはい、この曲がサウンドトラック、細野さん、
はい、そうですね、
万引き家族のメインテーマ、
はい、
まあね、独特なんやわ、
うん、
見せていただきましたけども、音楽の、まあ、本当に、あ、映画音楽この形っていうのは独特なんや、
うん、
本当にまあ、ハリウッド映画のドワーンってきますよっていうのと違う、
うん、
なんかちょっと人の気持ちというか、こう情景にね、うん、じわーんと、これ音楽なのかな、それとも劇中の音なんかなって分からないような感じに馴染んでる感じでしたね、
はいはい、そうですね、なんか見終わった後にメロディーラインが残らないような音楽を加えたいっていう風にコンセプトとしては細野さん語られてました。
残りません、なんかこううわんとしたものが、うわんとした、それいいね、メロディーラインが残らないとか、ストーリーで言うと、こういう話っていうのが残らないぐらいの、はい、なんかちょっと余韻が残る感じですよね、うん、カンヌ国際映画祭ですけども、
はい、
今年で今回で7回目に、
そうですね、随分読んでいただいてますね、
これってどうなってるんですか。あの僕らコマーシャルのカンヌの、はい、まあ、広告のフェスティバルあるんですけども、これはあの誰でも応募できるんですよ、
はい、
これ7回参加するっていうのは、
はい、
応募するんですか、これ。
あの応募という形もあってですね、うん、全部の作品でいうと多分3000から4000本ぐらいは応募があるらしいんですけども、
はい、
ただそのちょっと複雑で、
うん、
フランス映画を選ぶチームとアジアの映画を選ぶチームとでいろいろ分かれてるんですね、
う
ん、でそこがあのピックアップをして、うん、まあ、下見をしてピックアップをしたものを最終決定権を持っているディレクターにプレゼンをして、
うん、
でディレクターがそのプレゼンされたものを見た中で、20本選ぶっていうのがコンペに入ってくっていう。
うわ、そのとりあえずその20本に7回は選ばれてるわけですね。
僕はコンペは5回目なので、
そうなんですか、
5回選ばれてました、
はい、すごい、何千本の中から各地域予選を勝ち抜いてきたものが、
うん、はい、
世界大会でベスト20に選ばれる、うん、無理やろ普通、ね、でもまあ年間3000、4000本の映画がやっぱりエントリーされてるということやね、
うん、そうみたいですね、なんかあんまりあの明らかにならないんですけども、数は
そこは謎なんですね、
はい、それはあのそこに出したけど選ばれなかったものが他の映画祭に今度エントリーしたりもするので、
なるほど、
その時に出したということは
言わない、
伏せてく、それはあの僕らもそうですけども、なのであの正式な数字は出てこないんですね。
なるほど。 あの受賞後に、まあ、一晩ぐらいはトロフィーを抱いて寝たいとおっしゃってたんですけども、はい、やっぱり抱いて寝られたんですかね。硬いんで硬いよね
飾って寝ました。
いやでもね、あのなんだろう、独特ですね。あのスポーツとかって自分で金メダルっていくじゃないですか、まあ、主に自分の力チームの力ってあるんですけども、映画って出来上がったものってその場で結果が出ないものだから、すごく選ばれるのって分かりにくいですよね。
分かりにくいですね。
狙えるということがあるのかどうか、あのなんか面白ければ選ばれるわけでもないんですよ。お金かかってたら選ばれるわけでもないんですよ、はい、であの CM のショーの場合もね、
はい、
その時々 の、まあ、あの審査員の皆さん、審査委員長の一つのコンセプトとかポリシーがすごく影響を与えてて、3年前やったらこれグランプリやったのになとかね、
はい、
あるんで、ものすごく時の運ってあるんじゃないですか。
ありますね。
もう毎回でも選ばれるということはある程度是枝監督って世界中の、まあ、そういった映画の、まあ、審査される方の中では名前は、
そうですね、うん、あの映画祭をこうスタートにして結構ヨーロッパでは毎回公開されている作品が多いので、そういう意味で言うと認知度はあのここ10年ぐらい頑張って上げてきたかなっていう感じはあります。
実感として、
はい、
あの監督行くともうなんか、あ、監督来たっていう感じになるんですか。
そうですね、やはり7回目なので街中でこう行くたびに通っているイタリアンのお店とか子供服のお店とかありまして、そこに行くと、あ、また来たのねっつって、今回どんな映画なのっていうような話をしたり、上映後にもあの行くと評判いいねっていうようなことをこう声をかけていただけるので、なんか街ぐるみで映画祭が盛り上がってる感じっていうのがすごくいいですね、感度は。
あ、そうするとあの授賞式とか、はい、公式行事の間にはいろいろ街をうろうろ。
そうですね、ただ基本的には取材を毎日受けていて、で配給券が売れればその買ってくれた国の配給会社の方とランチを食べたりとか、こう場合によっては次の企画のお金集めで、ミーティングを持ったりとかっていう、まあ、そういうビジネス、半分はビジネスの場でもあるので、なかなかこう自由時間がたっぷりあるわけではないですね。
監督自ら営業されてるということですか。
映画祭、特にカンヌはあの監督にとっては営業の場です。
そうするといろんな監督が営業されてるわけです、あちこちで。
してますね、やっぱり。あの本当に半分はあの華やかな部分が半分あるとすると、もう半分がやっぱりそうやってみんながビジネスのこう会話をしてるって、そんな場所です。
で今回受賞された万引き家族ですが、これ、はい、あの監督10年ぐらいずっと考えて温めてきたようなテーマになってるということなんですが、どういうことなんですか。
テーマ的にはまあ5年ぐらいだと思うんですけれども、うんうん、そして父になるという映画をやった後に、はい、家族をつないでるのは血なのか時間なのかっていうことを、まあ、あの映画ではちょっと問いかけながら作ったんですが、その先にその血縁を超えてつながっていく人たちの話っていうのをやってみたいって思ったのがまあスタートで、10年っていうのはあの多分この10年自分がこう子どもの演出であるとか、日本家屋をどうやって撮っていくか、どう人を動かして撮るのかっていうようなことを、まあ、いろんなこう試行錯誤をしてきたので、そういう、こう技術的なことも含めてあの今回、まあ、ある成果として全部出してみようかなという、そんな思いで多分10年って言ったんだと思います。
いや、あのリスナーの方にはちょっと分かりにくいいいかもしれませんけども、子供さんすごく大事な演技してます。それと、あ、日本家屋こんな風に映画で出てくるんだっていう風に、
はい、
今までちょっと見たことないようなあり方だと思います。それ一つの技術的な成果ということでもあるんですね。
そうですね、ただカメラマンの近藤さんというのは初めて組んだ方だったので、そこはもう本当に僕自身も家の撮り方に関して言うと本当に新鮮で、こう自分の映画が一つこう若返ったかなっていう感じはしてます。
監督もそういうこともあるんですね。
ありますね、やっぱスタッフ一人変わると本当に作品の見え方って随分変わるんだなっていうのを今回痛感しました。
もともとですから、これオリジナルのストーリーから監督考えられるということです。お話とかも結構書く方なんですか。
そうですね、話考えてますね、
うんうん、
ただなんか実際に起きた事件をこうヒントにして膨らましていくってことが結構ありますけども。
ね、原作は別にある監督も結構大勢おられますし、 CM の場合はね原作はちょっと別のプランナーだったりするんですが、はい、そこが是枝さんすごいなと思うんですが、このキャストの演技がね、
はい、
すごかったと僕思うんです。すごいっていうか、僕から言うとかぶいてないですよね。
あ、
全然寅さんみたいな口上述べないですよね。
そうですね、ほぼなんか日常会話の中で済ましていくっていう。
これなんかこだわりがあるんですか。
そうですね、セリフをセリフとして置かないっていう、何かのついでに言うっていうぐらいがちょうどいいなと思っていて、で同時多発的にいろんなところで声がするっていうのもすごく好きですし、なるべくその役者がセリフに集中しないようにしないようにっていう形で演出をしてます。
セリフに集中させない、
はい、
何気に出た言葉という。
そうですね、あとは動作に紛らせるか、子供を隣に置くか、いろんな形でこうセリフ3でそれ以外7ぐらいの割合で言ってもらうと、多分役者さんは上手に見えるんじゃないかと思ってます。
くわ、僕らコマーシャル作ってるとセリフ8のその他2ぐらいやけど、まあ、商品2ぐらいやけど、ずっとそうだったんですか、監督は。もう最初の頃から、まあ、ドキュメンタリーをやっておられたということも。
そうですね、それの影響はあると思うんですけれども、うん、最初に映画を始めた時にはなんかすごくやっぱり肩肘が張っていて、テレビではないものとか、映画どうしたら映画になるかってことを考えたんですけども、まあ40歳を超えたぐらいでもう自分の作りたい形で、まあ、そこには多分いろんなテレビの僕の DNA も入ってきちゃってると思うんですけれども、自然体で向き合ってみようかなと思ってからすごく楽しくなりました。
おお、まだ僕自然体で CM に向き合ってないけどな先ほどもちょっとありました子供さんの描き方、なんか子供さんの演出ってなんか、はい、ご自分でそれも技術的な面かもしれませんけれども、なんかあります？
台本は今回も全く渡していないんですね、子供には。ストーリーも知らずに現場に毎日遊びに来る感覚で来て、で朝僕が口立てでセリフを、今日こういうシーンやるから、さくらさんがこう言うからこう言ってごらんっていうことで全部その場で作っていくだけなんですね、全部のシーンが。なので彼らもなんか宿題があるわけでもないですし、なので家で練習もしてこないですし、その場で音で入れて口から出すって、耳から入れて口から出すっていう、頭をなるべく使わずにこう音で処理していくっていうやり方を、まあそれは15年ぐらいですけども、子供にはそういうやり方をしてます。
僕が昔トンネルズで映画を撮った時に、トンネルズでやったやり方と一緒ですね。意味分からずにやらせてましたから、はい、意味分かってくれないんで。でもだから子供さんの初々しい演技っていうか、
はい、
もうリアルそのものじゃないですか。それ頭使ってないんですか、あれ。
頭というか、でも解釈をすると感情を言葉に込めようってどうしても子供は特にするので、それをこうどう削っていくかっていうことを考えてるんですけど。
いや本当にね、セリフコンって渡してるとね、めちゃめちゃ練習してくるんですよ。
そうなんですよね。
そうするとどっちかというと、うん、なんかこう劇団なんとか会みたいになっちゃう、はい、
そうですね、
なんかお湯、学芸会になっていくんですよね
、はい、
全然そんな感じしなくてびっくりしました。上映後はものすごい拍手でスタンディングオベーションが9分間もカンヌでは続いたということですけども、
はい、
こんだけいろんな国の方に受けるっていうのはどういうふうに監督を思ってたの？
それがちょっとよく分かんないところなんですけども、あんまりこう世界に通じるテーマをとかって考えると逆にすごく伝わらないですね。むしろやっぱり自分が生きていて一番切実なテーマとかモチーフを掘り下げていくことが結果的に何か普遍性を持つのかなっていうのは、まあ、それもまあこの10年ぐらいの気づきではあります。
深夜の部屋、今日のゲストは映画監督の是枝裕和さんです。是枝監督自ら来ていただいてます。ありがとうございます。映画監督、是枝監督になろうとしたのいつ頃の話なんですか？
映画の仕事で食べていきたいと思ったのは、19歳です。
うわ、僕がビートルズになりたいなと思ってますそうですか、
はい、
でも今食べていけると、見る映画、
はい、
ね、みんな知りたいと思うんですけども、監督ってどんな映画好きなんやろっていう、
見る分には何でも見に行きますよ。最近見てすごい僕 あの泣いちゃいましたけど、ちはやふるっていう、ちはやふる結びっての見に行ってすごい感動しちゃいました
素直に割と取り手として見ちゃわないですか？
あ、もちろんあの取り手として、うん、あのあ気になるとこもあるんで、あこれ編集がちょっととか、このセリフ説明的だなとか気になる時もあるんですけれども、あの、まあ、広瀬すずさんが出てるかっていうのもあるかもしれませんが、あのシリーズは本当に好きなんです
ね、あの松岡さんもね、
そうなんです、松岡さんも本当に、うん、あの年代では僕トップだと思ってますけれども、本当に上手な役者さんですね。
この前僕ちょっとある仕事でご一緒させていただいて、
あそうですか、
結構突っ込まれましたちゃんとした方なんで、
はい、頭の回転がすごく早いので、切り返しがね、素晴らしいんですよね。
切り返されました、すごく万引き家族、149の国と地域で公開されることが決まったそうなんですが、
はい、
どうなんですか、あのこのパルムドール取られたということで、はい、監督そのの映画作りそのものってなんか環境が変わっていくということあるんでしょうか？
そうですね、変わってくれるといいなと思ってるんですけど、今なかなか難しくて動いてない企画が結構いくつもあるので、それがこれをきっかけに一つでも動いてくれるのであれば利用しようと思ってます。
どうなんですかね、今の日本映画って。世界の映画ね、
はい、
集まってると思うんですよ、
はい、
全部国柄が違うと思うんですよね、
はい、そうですね、監督初の企画で映画が成立するっていうチャンスがすごくこう細くなってきたなという印象はこの20年で持っているの で、うん、で作品すごく面白い作りともたくさん僕出てきてるなっていう実感はあるんですが、制作の体制としてはすごく大きな、まあ、今僕も自分が300巻の規模で公開する映画を撮ってるってことにどうしても馴染めないんですけども、その規模と本当に単館でってやっていくような二極化がすごく進んじゃってるんですね。だからちょっと多様性が欠けてきてるなっていうのが実感です。
もっといろんな種類のものが
あるべきだと思いますし、うん、やっぱ監督、僕はやっぱ監督なので、監督がオリジナルで書いたものをがきちんと商業映画として成立するっていうのがいいと思ってるので、
うん、
なんとか自分の周りにいる若手にはそれをこう応援して、そういう形の映画が年に1本でも2本でも多く公開できるようにと思ってます。
まあ、監督が一つの個性を持って、ね、芸術家として認められるということですよね。一つ
そうですね、作家性の強いものが、ね、もあった方がいいなと思ってます、
という意味で若手にも世界を目指してほしいということをおっしゃってましたけども、これどういうことなんでしょうかね。
そうですね、世界進出っていうとちょっと違うかもしれませんが、カンヌに行くとやはりカンヌの映画祭はその例えば20本なら20本選んだ映画で、今世界の中で映画はどうなっているのかってい こう地図を描こうとするんですね、ディレクターは、
うんうんうんうん、
なのでそこがまあそこが最前線かどうかともかく彼らがそう考えているっていうのはすごくよくわかるので、そこにこう触れて帰ってくると、自分が今何をするべきか、どういう映画を作るべきかってことをもう一度立ち止まって考えられるっていう、とてもいい時間をもらえるので、何かその日本の国内だけでどうお金集めて何巻の公開規模でって、すごくこうビジネスベースで考えざるを得ない状況を一度こう忘れて、映画ってなんだろうって、映画ってどういう広がりを持ってるんだろうか、そもそも映画ってどういうものだったんだろうっていうことをちょっと考えられるような気がするんです。
それ大事ですね。
そこに触れてもらいたいっていう気持ちがすごくあります。
いや、それはいい、ね、場所になりますよね。はい、まあ、今後の監督のこともちょっとお伺いしたいんですが、
はい、
その前に今回のこの万引き家族、
はい、
ちょっと、
はい、
ビジネスした方がいいと思うんですよ監督としてはどういう見てほしい、どういう人にっていうか、どう見てほしい、どこを、
もうそうですね、まあ、キャストがとにかく素晴らしいなというのは現場で撮影してても思ったので、まあ、リリーさん、さくらさん中心に役者のこうアンサンブルの見事さというのは多分間違いなく届くだろうなと思ってるので、いろんな層にまずはそれを楽しみに見に来ていただければなと思います。
はい
はい、家族を描き続けてきた是枝裕和監督が家族を超えた絆を描く、 決して明かしてはならないある一家の秘密が紐解かれていくうちに未体験の心の震えが押し寄せる衝撃の感動作、うん、映画万引き家族は6月8日金曜日全国300館以上の劇場で公開されます。それまで待てないという方、今日と明日の2日間限定で先行上映が行われています。詳しくは映画万引き家族の公式サイトでご確認ください。
ありがとうございます、
はい、ネタバレになるとまずいんですけども、監督からこれもキャスティングっていうのはもちろんあると思う、キャスティングのハーモニーありますけども、お話的には何かこうこういうね、なんかありますかね、
見どころと言いますか、
そうですね、家族になろうとするときになれずに、なることを諦めるとようやく親になれたり子になれたりするっていう、なんかその物語の入り口は犯罪者集団なんで、すごく特殊な共同体を描いてますけれども、多分その先で描こうとしている、届こうとしている感情というのは、多分普通の皆さんの家庭の中で、家族の中でも展開されているドラマだと思いますので、そのあたりを救い取っていただければと思います。
はい、さらに今後ですけども、どういう映画をお作りしていくんでしょうかということなんですが、はい、なんかちょっと次回作の噂もちらほら出てるみたいなんですけど、どうなんですか。
そうなんですよね、出ちゃったんですよね。
出ちゃった、
まだ発表してないんですけど、なんかあちこちから出ちゃってまして、
計画的には
秋にパリでフランスの方たちと一緒に撮ります。そこまではちょっと今発表して、
楽しみですね、それはまた、はい、ということはそれも教えてくださるかどうか分かりませんけども、はい、フランスの方が出るんですか。
フランスの方とアメリカの方が出ます。
すごいな、リリー・フランキーさんはフランス人ですよね、確かね。
あ、まあ、そうですね。でも今回はちょっとお休みになると思います。
そうですか。いや、本当に楽しみにしたくなります。はい、本当にこれ見ると作家としての是枝さん、ものすごくやっぱり、いや、やっぱり映画監督ってすごいと、コマーシャル監督とはまた違った意味ですごいというふうなことを思いました。はい、深夜の部屋、今日のゲストはですね、映画監督の是枝裕和さんでした。全然お話足らなかったですけども、結構僕大事なお話できたかなと思います。
よかったです、
みんなで見ましょう、
はい、
ぜひ見てからまた来ていただきましょう。
ありがとうございます、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中島俊也、土曜ノーアナ。
文化放送 FM916 AM1134 中島俊也土曜のアナ、6月2日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島俊也土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはフリーアナウンサーの倉敷康夫さんです。生放送でも聞いてくださいね。